皆さん、こんにちは。こんにちはって言ったら、こんにちはって言ってもいいですか？はい、ここも使われると思うんですけど、ソズ FM 第2回の収録をしたいと思います。ようこそ。パチパチパチ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、モデレーター、ブランディングのさやまるがお送りしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、今回はですね、収録日がリリースの当日の夜20時20分っていう、めちゃめちゃお忙しい中というか、めっちゃ疲れてると思うんですけど、ちょっとこの3名にお越しいただきました。じゃあ、一人ずつ紹介したいと思います。まず、じゃあ、まずさん、ようこそ。
はい、お願いします。
お願いします。
創造CEOのまずです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日めちゃめちゃお忙しい中、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
じゃあ、すぐるさん、ようこそ。
はい、創造CTOをやっているすぐるです。よろしくお願いします。
すぐるさんもリリース後にありがとうございます。先ほどお子さんをお風呂に入れたその直後に来ていただけて。
そうですね。
ありがとうございます。そして今日はちょっともう一人 HR からマッスーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。創造HR のマッスーです。
よろしくお願いします。ソゾ FM 第2回始まりました。
パチパチ。
パチパチ。まずは、じゃあ、そうですね、皆さんでも気になってると思うんですけど、今日の記者会見、そしてプレオープン、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
率直にじゃあなんか今本当に素直に思っていることとかを吐き出していただいていいですか？じゃあまず、マテさん、どうでしょう？
そうっすね。いや、まあ本当に始まったなっていうところなんで、お疲れっていうよりかは、むしろこっからですねっていうところで、っていうのが率直な感想ですかね。
うんうんうん。はい、どうですか、記者会見。あ、そうそう。
いや、マゼさん、めっちゃ緊張とかしました、記者会見とかって。すごい来てましたよね、記者さんとかも。
そうですね、なんか緊張は特に しなかったですけど、まあ、思ったのは結構2つで、1つは、まあ、しっかりそのプレゼンが伝わるか、相手にっていうところと、あとは、なんていうんですかね、まあ、FAQ で、まあ、しっかり答えられるかみたいなところ、まあ、その辺を意識してて、まあ、緊張というよりは、なんか、こうちゃんと伝えなきゃみたいなところが強かったですね。
じゃあすぐるさん、まずはお疲れ様でした、はい、今の率直な感想を聞かせてもらっていいですか？
そうですね、なんか思ったよりも スムーズなリリースになったというか、やっぱこういう大々的なリリースをすると大体こうトラブルがシステム側では起きて、てんやわんや現場がするんですけど、今日はなんかもう本当さざ波のごとく穏やかな状況だったので、まあ、今ちょうど順次開放してこう少しずつお客さんに届ける量を増やしていってるんですけど、予定よりもかなり早くそのスピードが上がっているので、今のところそうですね、まあ、システム的なところで言うと非常に何だろう、穏やかなリリース、うん、今まで経験したリリースの中で一番穏やかな 日ですね。
すごい、うん、
いいのか悪いのかはまあさておきですけど、まあ、アクセスは来てるんでいいんですけど、こんな穏やかなのは本当に初めてですね、うん、
なんか旗から見てると直前までギリギリまで本当に何だろう、攻防というか調整なりいろいろしてるのかなと思ったら、意外とささ波のようにという表現がありましたけど、スムーズだったんですね。
そうですね、なんかスムーズに、ね、なんだろう、平和ですね。
なんかそれは割とこう調整というか予定していたことなんですか？予定というかこうなるだろうってことを準備していたっていうことでもありますよね。
いやでもものすごくうまくいけばまあこうなんですけど、その予定としてはやっぱりその何だろう、まあ実際にそのメルカリクラスのアクセスを 受けるってなるとやっぱそれなりなのの量は来るので、なんでしょう、まあ何かしらのトラブルがそのどこかしらに隠れていて、それが露呈すると思うんですよね、リリースする日ってやっぱり。で、まあどんなに事前にこういろんな試験をしててもやっぱ分かんないこうボトルネックがこう潜んでるっていうのが常なんですけど、まあ、今回はその、まあ、いろんな対策を事前にこうやっておいたっていうのもあるんですけど、まあ、今のところそういうこう大きな問題が出てないので、まあ、珍しいですけど、まあ、対策が功を奏したっていうのもありますけど、今のところそうですね、なんかあの想定で言うと一番セーフなパターンに今のところ乗っかってるって感じですかね。
なるほど。だちょっと後ほどちょっと開発の裏話みたいな話も聞けたらなと思うんですけど、マッスーは記者会見会社で見てたんですか？
いや、あの社内限定の YouTube リンクがあったんで、それをみんなでオンラインオフラインで見ながら、あのスラックのチャンネル、ランダムチャンネルっていうのがあるんですけど、それでみんなでワイワイガヤガヤしてましたね。
どうですかマスター、あの多分感慨深いという気持ちがあると思うんですけど、記者会見見ててどんな感想を持ちました？
いやそうですね、なんかまあマゼさん、スブさんとか、あとは創造のずっとメンバーも同じだと思うんですけど、やっぱり約半年間、会社設立から半年間ずっと言えない、事業内容言えない中でやっと世の中に創造はこういうことやってたんだよとか、僕らこういうことやってましたっていうのを言えるっていうのは単純に嬉しいなっていうのと、それをこうなんていうか伝えてくれる人としてマゼさんのあの喋りというか FAQ も含めてすごいいい内容で、なんか個人的にちょっとびっくりしちゃいましたね。
びっくり、
マゼさんすげーって思っちゃいました普通に。
めちゃめちゃねトークも会長でしたし、受け答えも全然はっきりしていたので、なんかクリアに聞こえましたよね。
なんかもりもりとやる気が、みんなもモチベーションまた上がったんじゃないかなって感じがしましたね。
あちょっと普段がね、あのふにゃふにゃってるんで。
ありがとうございます。あの、まあ、プレオープン、あの記者会見と同時にプレオープンで、今すぐるさんからあのさざ波のようにこううまくいったみたいな、何もなくうまくいったみたいな話があったんですけど、まずさんから見てここら辺すごくスムーズだなと思います。思いました。
そうですね、あの結構やっぱり、まあ、あのすぐるさんにもあのもう完全にディープにこう入ってもらってあのやってたところもありますし、まあ、結構やっぱり創造 の, あのプロダクトのメンバーが、まあ、しっかり見てあのやってきたっていうところも あって、それの賜物かなとは思ってました。
じゃあちょっとこれまで言えなかったその半年間みたいな話をちょっと振り返ればなと思うんですけど、まずじゃあすぐるさんの立ち上げまでの裏話ってところで、まあ、一番なんか言える範囲でもちろん構わないんですけど、苦しかった場面とか意思決定迷った場面みたいな印象に残っていることでもいいんですけど、何かあればちょっと教えていただけますか？
ああ、印象的な、そうですね。なんか一番、まあ、最初にそのお声掛けをいただいて僕も入ったんですけど、その、まあ、それ自体が、まあ、なんかすごく、なんか面白い話だなと思ったってのありますよね。その、まあ、メルカリ JP の CTO をやってて、まあ、割とこう大きめのエンジニア組織を見てる中で、まあ、ここからまたスタートアップのこう一エンジニアとしてとか、一、まあ、その、一応まあ経営者ってことなんですかね、として、こう、まあ大きいところか小さいところにまた入ってチャレンジするっていうのは、まあ、結構、いい体験だなと思って感じているのと、あとまあ最初にやっぱりその創造立ち上げますって言った時に、結構な数のメンバーがその入りたいっていう、こう手を挙げてくれたっていうのはすごい印象的でしたね。やっぱりまあ創造っていうその会社の印象とかもあると思うんですけど、まあ昔あの一回閉じた会社なんですけども、まあそれを改めてスタートするっていうのに思いがある人もいれば、まあ新しい事業をやるっていうのをこう、なんだろう、希望を持ってるようなメンバーとかで、まあこうなんかスタートアップカルチャーみたいなのがメルカリの中でこう少しずつ薄れてってるのかもなっていうのを思い てるときに、まあ、こういう状況を見て、やっぱりなんかこの会社スタートアップ好きな人多いんだなというか、何かこう、新しいことやる人が好きな人多いんだなっていうふうに思いましたね、その時に。その時すごい印象的でしたね。こんなに、たくさんの人がこう、想像に入りたいっていうと思わなかったんで、すごいびっくりしましたね。
なんか、すぐるさんが言った CTO、JP の CTO をいたから、想像にっていうところで、同じこうフラットにこうエンジニアと肩を並べながら開発するっていう体験自体もかなり久しぶりっていうかだったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
実際一エンジニアになってみて開発するってやっぱり改めて楽しいなみたいな快感とかって得られたんですか？
いや楽しいですね、まあ、言うてまあなんか数年前だったエンジニアやってたのと、まあ、ずっと前の会社では立ち上げばっかりやったんで、やっぱなんかゼロからってわけではないんですけど、今回はまあなんかこう新しく何かするっていうところにこうエンジニアとしてのソリューションをこう提案してこう考える、どう組み上げていくかっていうのを考えるのが楽しいですよね。
まずすぐるさんが想像に来て横でこう開発を見ている期間も長かったと思うんですけど、このすぐるさんがめちゃめちゃコード書いてるみたいなシーンを見て、なんか旗から見てどう思われてたかありますか？
そうっすね、なんかそれぞれチャンネルが分かれててエンジニアのチャンネルもオープンなんで見てるんですけど、こうすぐるさんが出てくる場面とか見てるとちょっとやっぱりイメージと違うというか、僕ももともとメルカリにいてすぐるさんと同じ会社にいたので、なんかその時のすぐるさんとはまた別のこう職域職務って形だったんで、やっぱ面白いかったですし、なんかうわエンジニアだって改めて言ってるんですけど思ったっていうのがありますね。
確かにね、なんか他のエンジニアの人たちの話聞くと、すぐるさんと一緒に開発ができる楽しさみたいなことをめちゃめちゃこう醍醐味に思ってるエンジニア多いなっていうふうに僕も思いますね。
そうですね、あとはなんかすぐるさんだけじゃなく、やっぱエンジニアも PM もそうですけど、やっぱ物を作れる人ってかっこいいなっていうのは改めて思いましたね、うん、なんかそれこそオールフォーワンにみんながこう同じものを作っていくっていうのはなんかすごい渋くてかっこいいなって見てて思ってましたね、うん、
めちゃめちゃいい話。マデさん、じゃあ改めてなんかこの半年が苦しかったとか意思決定迷ったみたいなことでなんか言える範囲で構わないんですけど、あれば教えていただけますか？
そうですね、ちょっといろいろありすぎた後記憶が2週間前
そうっすよね。
ですけどなんだろうな、まあ、やるときから分かってたけど、まあ、大変だけど楽しいみたいな、まあ、なんかそういうある意味の環境を作れているのかなっていうので、まあ、そういう環境を作りつつ、まあ、自分もそこに身を置きつつ、まあ、まあ、日々、まあ、良いサービス、プロダクトを作るところに、まあ、そこに向かって、まあ、そのためにどういう、なんだろうな、まあ、形がいいのかっていうのを考えて進めてるみたいな、なんかそういう感じを、まあ、ずっと半年やってきたみたいな感じですかね、
うん、
多分まあこれまでの半年とまた次の半年っていうのはちょっとフェーズとかも変わってくる部分とかやり方が変わってくる部分とかもあるとは思うんですけど、まあ、基本的にはなんか考え方とか進め方とかっていうのはまあ、そういった何ですかね、まあ、プロダクトのところを、まあまあ、お客様のこう課題とか、まあ、そういうのを考えつつプロダクトのに落とし込んでいくみたいなところは、まあ、変わらずやっていくのかなっていうふうには思ったりしてますね、
うんうんうん、ありがとうございます。ぐすぐるさんとまずさんがこう揃う機会もそうそうあんまないのかなと思うんであえて聞くんですけど、まずさんから見てこうすぐるさんがこうエンジニアでガツガツ開発してくれるのってこうどんな存在だったんですか、うん、まずさんの中で。
そうですね、一番もやっぱり非常にある種まあ頼りになるというか、なんていうんですかね、まあ、やっぱりすぐるさんにこの立ち上げをやってほしいっていうのが結構強い意志を持って僕はお誘いをしてまあ、今回一緒に、創業からやっていっているところなんですけど、まあ、やっぱりそこの、まあ、僕はもともと思ってた、以上のなんていうんですかね、まあ、スーパーエンジニアぶりというか、まあ、なんていうかね、まあ、僕もそうだし、あと、まあ、周りのエンジニアとかもすごい刺激を受けているかなと思ってて、なんか、そうですね、 まあ、そういうこうなんて言うんだろうな、背中で語るじゃないですけど、まあ、私結構まあ、なんていうんですかね、そういう渋いシーン、渋い面みたいなのは結構
割と
言われる、まあ、要するに、なんだろうな、こう背中で語ってこう、もう自分で作っちゃうみたいなところの部分とか、うん、あと、まあ、本当にピンチの時に、スッとやってきて、ささっと解決して去るみたいな、わかんないですけど、なんか結構そういうイメージとか、まあ、割と、もともとはありましたし、まあ、実際そういうところあるなと思って見てるんですけど、もう一つは、まあ、結構楽しんで、まあ、やっぱり開発が、とかものづくりが好きなんだなっていうの、まあ、僕も結構好きなので、まあ、ずっとこういうことをしてるんですけど、なんかその辺がこうある種楽しんでやっていただいてるのかなっていうのを、まあ、僕から見てても、思ってて、まあ、結構会社の、すぐさんに限らずですけど、創造のメンバーにはやっぱり、まあ、楽しんで仕事してほしいなと思ってるんで、まあ、結構そこがなんか楽しんでいろんなこうツールを試しながらこれどうかなとか、いろいろこう結構新しいものとかをこう導入されたりとかしてる面を見つつ、まあ、エンジニアとしてなんか面白い働き方というか、なんかそういうちょっと技術的なチャレンジとかもやってみたりとか、まあ、されているのを、うん、見てて、まあ、非常にいいなと思って見てましたって感じですかね。
うんうん
うん、
それを受けてつぐるさんどうですか？
実際現場のエンジニアからしてみたら、まあ、なんかガチャガチャやってるおっさんぐらいの感じだったんで。
いや。
うん。まあ、そうですね。まあ、割とこう、土壌を整えたりするのが大事なフェーズだったりするんですけど、
うん
うんうん、まあ、比較的メルカリと連携しながら進めるっていう中では、まあ、うまく土壌が作れてきたんじゃないかなっていうのは、なんとなく感じはしますね。なので、まあ、極力こう、エンジニアがみんなもうちょっと楽しく開発できるような感じになっていけばいいなと思うんですけど、うん。まあ、スーパーかって言われるとスーパーじゃないと思うんで、なんかその、うん。まあ、なんかスーパーなエンジニアは何人かいますけどね、その想像の中で。
うん
うん、今回はまあそういう人たちが結構輝いたなとは思ってますけど、その開発通して、
うんうん、ありがとうございます。開発の中でもいろんなチャレンジがあったみたいな話は先ほど松さんからもありましたけど、今回なんか開発の中でも少し触れたいところで、もうウェブを通してこう作ってるみたいな話も、ね、ありましたけど、このあたりちょっとだけ松さんからお話ししていただくことが可能ですか？うん、
そうですね、すごい、まあ、ちょっとまだお手元にこうショップタブ、メルカリのアプリの中でショップタブっていうのがまだ、こう当たってないというか、出てきてない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ちょっとショップタブ出てきたらちょっと見ていただきたいなと思っていて、まあ、このショップタブとあとその中身っていう、まあ、今回のメルカリショップスの機能っていうのは大半がそのウェブでなんとできていて、ここは結構そのアプリの体験と近しい形にするのに結構いろんな技術的な工夫だったり、まあ、努力を、してきてるところで、結構これはワオな部分あったりするんじゃないかなと思っていて、まあ、結構まあプロダクトを作ってる、まあ、PM とかエンジニアの方にも見ていただきたいなと思ってるポイントかなと思ってます。
うんうんうん、これはいろいろこうなんだろう、今後のことも考えた開発環境を整えるってことを考えた上での意思決定だったんですかね、この技術的なところでいうと。
そうですね、まあ、詳しくはすぐるさんの方からっていうところはあると思うんですけど、まあ、早く開発できるっていうところも鑑みつつ、まあ、一方で実際 そのお客様にとってはその 裏側がどうこうっていうのはあまり関係なくて、実際にその手元で触る、まあ、アプリの体験のこう良さ良し悪しとかで判断されると思うんで、まあ、そこの体験もなるべく毀損しない形で最大限作ってるというようなところで、まだまだクオリティ上げていける余地あるかなと思ってますが、うん、結構僕としてもこう触ってて、これウェブでできてるのかっていうのがなかなか頑張ったなっていうのを思ったところですかね。
まさにお客様ファーストな開発だったっていうことですよね。ありがとうございます。今後について、まあ、もうそろそろ時間だよみたいな話もあるので、 今後新生創造として今回プレオープンしたこれからっていうところではあると思うんですけど、まあ、今後創造としてこうまだまだ開発プロダクトを磨いていくっていうフェーズだと思うんですけど、こんなことやっていきたいとか、ちょっと未来の話もちょろっとだけ聞かせてほしいなと思うんですけど、つぐるさん、なんか未来にこんなことやっていきたいなみたいなことがあればちょっと一言いただけますか。
そうですね、まあ結構 EC っていう領域って意外とそうこうメルカリの中では新しい領域だったりして、その C2C と B2C の違いなんですけど、その B2C っていうカテゴリーでやれることってすごいたくさんあると思ってて、でその中でもその C2C と親和性が高く、こう親和性があるからこそできることってものすごいこう面白いことができそうだなっていうのは、まあ技術的にもそうですし、まあサービス的にもあると思うんですよね。
うん、
でそういうところをどんどんやっていくのは結構世の中的にもすごく新しい領域になってくるので、なんでしょうね、まあそういうこう、まあやっぱり世の中になかったものを作ってこうみんなが、まあ、びっくりするようなものを作って、それが結果としてこう生活に馴染んでいって、こうみんなのもうちょっとこう生活を豊かにするみたい な, なんかそういうのをどんどん作っていくっていうところで、まあ、技術的には結構チャレンジが多い領域なんですけど、うん、そこをやっていけるといいなと思ってますね。
マデさん、いかがですか？
そうですね、結構今日の発表でいろいろ話したんですけど、まあ、発表であんまり話さなかったところでやりたいところみたいな話で言うと、まあなんていうんですかね、その今回のまあサービスに関しても、まあ、スマホで、できますよというような、まあ、サービスなんですけど、まあ、このスマホでの、まあ、皆さん の, そのお買い物体験、の、まあ、お買い物するときっていろんなチャンネルでするかなと、まあ、オフラインで店舗に行って買ったりとか、あとはまあ PC で買ったりスマホで買ったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、ここのスマホで買うその体験の、まあ、よりそのある意味よりスマホに最適化した買い物体験をこうまあ、改めてこう刷新して作るみたいな領域っていうのは結構まだまだやりようがいろいろあるのかなと思っていて、で、まあ、あと現状動きもいろいろある領域かなと思っているので、まあ、そこに対していろんな施策であったりとか、まあ、試みっていうのをやっていければなとは思っています。はい、
ありがとうございます。
面白いかなと思っています。
すごいワクワクしますよね。今後どういう展開があるのか、社内でも結構、はい、気になっている人が多いと思うので楽しみにしたいと思います。マッスーはちょっと採用というか HR 観点ですけど、ここなんかこういう組織作りたいなとかあれば教えてください。
そうですね、今のすぐるさんとかマゼさんが話してくれた内容にワクワクする人たちっていうのと、まあ、さっきマゼさんが言った通りで、仕事するからにはやっぱ楽しく笑顔でやりたいっていうのは結構あると思いますし、創造の今のメンバーはそういうメンバーが多いなと思うので、なんか、うん、規模が一定大きくなっていったとしても、なんかこう自律的にこう自分で自然性というか楽しむスキルを持っていて、ワクワクしながらお客さんにこう価値を出すことを楽しんでもらえる人たちが集まる、かつその人たちが活躍できる組織にしていきたいなっていうのは強く思ってるところですね。
うん、ありがとうございます。今楽しく働く人を増やしたいってありましたけど、まあ、既存のメンバーだけじゃなく今絶賛採用強化中だったりするんですよね。
はい、イベントの告知ですね。綺麗なパスをもらったなと思ったんで
お願いします。
はい、8月6日と8月12日に、創造の初めての会社説明会っていうのを実施します。第1回がまあ全職種向けの説明会と、してまして、2回目の方がエンジニア特化型の、説明会を実施しますので、現在コンパスのイベントページの方で募集受付中になりますので、この会社で働くことに興味がある方、メルカリショップスを作ることに興味ある方、ぜひ、応募いただければと思っております。
はい、丁寧にゴール決めていただきありがとうございます。あれですか、マゼさん、なんか今後こういった人に来てほしいとかあったりしますか？
そうですね、うん、まあプロダクト作りがやっぱり好きな人とか に来ていただきたいなと思ってるんで、まあ、そういった方が、まあ、満足いただけるというか、まあ、存分に暴れられる環境というのは創造者整っているので、ぜひご興味ある方はイベントでお話聞いていただいて、なんていうのかな、いただければと思います。
ありがとうございます。スグルさんは一言どうでしょう、採用候補者の人たちにこういう環境だよみたいな、こういう思いのある方来てほしいとかありますか？
そうですね、エンジニアとしてはまあ割と面白い環境だなとは思いますね。その、まあ、エンジニアとしてちょっとこう新しい、なんだろう、もうな、ちょっとこう最近の開発っていうほどでもないですけど、なんかチーム開発として面白い環境で開発したいなと思ってる人とか、あとはまあ、やっぱりこうそれなりの規模のお客さんを相手にするんで、まあ、結構なトラフィックをこうどううまく扱うかとか、まあ、あとはそのどれぐらい最適化をこう突き詰めるかみたいなところも結構突き詰めてやってたりするんで、そういうこうなんか、まあ、特化した人も楽しめると思いますし、まあ、他にもこうサービスをただ作りたいとか、多くの、まあ、たくさんの人にサービス提供したいとか、そういうのを作りたいという人にも向いてますし、まあ、エンジニアとしてこうちゃんとこう成長できる環境にいたいというか、いろいろ新しいものを使いたいし、まあ、その使ったものを提供ちゃんとできる場所にいたいとか、そういうエンジニアの人とかはすごくウェルカムですね。
ありがとうございます。多分この半年間どういうふうに一体開発してるのかみたいなことをめちゃめちゃ気になってる人、エンジニア特に多いと思うので、当日この2日目ですかね、スグルさんも多分登壇されると思うので、直接ね、スグルさんとマレさんに質問だったりとか疑問を投げかけていただければなと思っております。はい、ということで、あっという間な20分とか25分時にちょっと収録を終えたいと思います。最後、じゃあ一言ずつですかね、このソード FM も爆誕して第2回目っていうところもあるので、ちょっとこんなテーマで今後話したいなとか、それぞれ一人一言ずついただいてクロージングしたいと思いますが、じゃあまっすぐからいこうか。
はい、第1回でもお伝えしてた通りなんですけども、メルカリが展開してるメルカンというオウンドメディアもありますけども、創造独自で今回創造 FM っていうのを始めたので、まあ、この音声メディアとか、まあ、今後は動画メディアとかもやってみたいなと思いますけど、こうあらゆる情報、創造というものがどういう会社なのかとか、どういう人たちで運営しているのかみたいなのが、こう手触り感ある形で伝わるように努力していきたいなと思っているので、まあ、そういうのをしっかりと皆さんに届けていきたいなと思ってますし、そういったところを通して皆さんと本質的な対話をしていきたいなと思っています。ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。じゃあスグルさん、お願いします。
エンジニアの、まあ、ちょっと深い話とかやると割と面白いことやってると思うんで、いろいろいいネタはあると思います。
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。じゃあ最後にマゼさん、お願いします。
はい、まあ、基本的にもう先ほどマサさんとかスグルさんが言ってくれた内容が主ですけど、まあ、今回この FM、今日から始まったんですかね。
ですね、今日公開は今日ですね、はい、
まあ、みたいな非常にムーブファストなこう、まあ、今回創造のバリューってムーブファストでまずやってみようっていうバリューでやってるんですけど、まあ、そのバリューに、合うような、まあ、今回の FM の立ち上げだったり、まあ、この中でもいろんなその試みを、まあ、まずやってみて、何ていうんですかね、まあ、いろんな反応を見ながらいろいろこう、試していければいいのかなと思っています。まあ、それを通して実際のこの中の、雰囲気とか、まあ、生の声みたいなのを、まあ、届けられるといいのかなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。マネさんもぜひぜひFMにまた遊びに来てください。
はい、お願いします。
ありがとうございます。じゃあリスナーの方、ありがとうございました。ハッシュタグ、創造 FM でSNS などでご質問や、ご感想などをつぶやいていただけるとありがたいです。ではでは、20時今51分になりました。めちゃめちゃ疲れてる中、本当にお三方来ていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回の FM で会いましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。